それでは聖書をお読みいたします。ローマ人への手紙6章9節から11節までです。2017の聖書の方は新約聖書305ページです。第3版の方は297ページです。ローマ人への手紙6章9節から11節までをお読みいたします。私たちは知っています。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。今日はただいまの箇所からキリストによる自由という題目で工藤先生に説教をお願いいたします。
皆さんおはようございます。一言お祈りをして始めたいと思います。恵み深い天のお父様、今日もこのようにして命の御言葉が与えられ、私たちを一番良い祝福の道へと導こうとしてくださることに心から感謝をいたします。どうか御前にへり下ってこの御言葉を聞いていくことができますように助け導いていてください。私の言葉ではなく、主ご自身がお一人お一人に語りかけてくださいますように、この時間をお委ねし、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。前回から私たちはローマ人への手紙の6章に入りました。1節での問いがありました。救いが恵みにのみによって、救いが恵みのみによってなされるということならば、私たちは罪にとどまるべきではないのですか、私たちは罪を犯し続けてもよいのではないでしょうかという問い、この問いに対するパウロの答えが続いているところです。当然私たちは罪にとどまるべきではありません。なぜそのように言えるのかというと、私たちはキリストとのバプテスマを受けたもの、キリストと一つにされているものだからとパウロは述べてきました。古い自分、罪の虜にされていたあなたはもう死んだのだとパウロは教えてきたのです。前回見た箇所ですけど、1節から8節のところを改めて見てみると、この死んだという言葉が相当繰り返されているなということが分かります。少し見てみますけれども、6章の2節では、決してそんなことはありません、罪に対して死んだ私たちと2節で言われ、3節では、最後のところですね、その死に預かるバプテスマを受けたと、4節、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってと言われています。そして5節も、私たちがキリストの死と同じようになって。6節は、最後、真ん中ぐらいですね、罪の体が滅ぼされて、これも死ぬということです。そして7節、死んだ者は罪から解放されている。8節、私たちがキリストと共に死んだのならということで、ほぼ前節においてこのあなたは死んだのだということが繰り返されていました。私たちは古い自分に死に、罪から解放されているものだと聖書は述べています。それ私たちは誤って罪を犯すことはありますけれども、罪にとどまり続けるということ、罪に生き続けるということはもはやできないのだと教えられてきた私たちです。 しかし私たちは死んで終わりということではありません。洗礼式を思い出してほしいんですけど、水に沈めてそのままだと大変なことになってしまいますよね。私たちはキリストが復活したように自ら挙げられて新しい命をいただいたもの、新しい歩みをいただいたものであります。本日の主題はこのこと、私たちがキリストと共に生きているということが本日の主題になります。私たちがキリストと共に生きているんだということを本日の御言葉からご一緒に味わってまいりたいと思っています。それでは9節をもう一度お読みいたします。9節です。私たちは知っています、キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはありません。死はもはやキリストを支配しないのです。ここで子どもの皆さん、子どもの皆さんいないかな向こう行っちゃった。はい、隼人くん、問題やるよ今日はいろんなことがありますね、礼拝の中でねはい、じゃあ子どもの問題1番です。十字架からよみがえられたイエス様は今どこにいるでしょうか。宗法の使徒信条を見て答えてほしいんですけど、宗法ありますか。はい、使徒信条の中に全能の父である神の右に座しておられますというところがありますね。それが答えになります。イエス様は全能の父である神の右に座しておられます。イエス様は復活して今日も生きておられるお方です。9節先ほど読みしましたけれども、私たちは知っているとパウロは言いました。これ6章に入って3度目の知っているという言葉になります。1度目は3節にありました。3節、それともあなた方は知らないのですか。つまり知っているはずだという、これ習字的疑問文と言いますけれども、あなた方は知っているはずだと。何を知っているのかというと、私たちは洗礼を受けてキリストと一つにされていること、それあなた方知っているはずだとパウロは言いました。2度目の知っているという言葉は6節にありました。6節、私たちは知っています。何を知っているのかというと、古い私たちがキリストと共に十字架につけられたので、もはや罪に生き続けることはできないのだと言ったんです。そして3度目の知っているは本日の9節、私たちは知っています。何を知っているのかというと、キリストは死んだままではなく復活されたんだと。そしてもはや後戻りすることはない、もう一度死ぬということはないということを私たちは知っているということになります。ちょっと翻訳では分かりづらいんですけれども、1度目と2度目の知っているという言葉は知り始めるというニュアンスの言葉が使われていました。私たちが知っていくという意味の言葉です。しかし本日の3度目の知っている9節の言葉は、その知ったことを私たちが実感していくという、そういう意味合いの言葉が使われています。確かに考えてみると、私たちがキリストと共に死んだと言われても、これなかなか実感することはできないと思います。私たち死んだことがありませんのでわからないですね、いまいち言われても。しかしイエス様が確かに今日も生きて働いておられるんだと、このことを私たちが聞いたときに、確かにその通りだなと、そういう経験をしたなという方も多いのではないかと思うんです。今日はここに妻の姿がないんですけれども、大変申し訳ないんですけど、今日東映教会の方に行かせていただいているんですね。東映教会の皆さんが妻の父のことをすごく長く祈ってくださっていたので、 まあ、一言お礼を言って報告したいということで、申し訳ないんですけれども留守にさせていただいています。先週報告したことですけれども、妻の父が召される前日に救われていったということ、この経験を忘れないようにしようと、先日細かく時系列を記録してみました。そうしてみると一つ一つ起こっていた出来事のつながりが見えてくるんですね。確かにイエス様が生きて働いて導いてくださっていたんだなということがよくわかるようになりました。しかしこの時系列を他の人が見たなら、それはただの思い込みじゃないですかとか、偶然じゃないですかという人もいると思うんです。しかしです、聖書は私たちにイエス様が今日も生きて働いておられるんだということをはっきりと私たちに教えています。この聖書の御言葉を信じて、聖書に照らして物事を判断していく、見ていくときに、私たちはより深くこの実感と確信が与えられていくということになります。ヘブル書の1章3節にはこう言われているんです。ヘブル書の1章の3節、御子はその力ある御言葉によって万物を保っておられます。御子イエスキリストはその力ある御言葉によってこの万物すべてのものを保っておられると言われているんです。イエス様は確かに今日も生きて働いておられ、私たちに関わって助けてくださるお方だということです。そして先ほどお読みした9節に言われていた通り、キリストはもはや死ぬことはない、キリストは後戻りすることはないんだと聖書は教えているんです。そしてイエス様と同じように、イエス様と一つとされた私たちも、もう古い自分に戻っていくことはないのだと聖書は教えているということなんです。それでは10節に進みたいと思います。ローマ人への手紙6章の10節、10節を直訳しますので、ちょっと比べて聞いてみてください。6章10節の直訳、なぜならキリストが死なれたその死とは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるその命とは、神に対して生きておられるからです、というふうになります。ここにはキリストが死なれたその死とは何であったのか、そしてキリストが生きておられるその命とは何であるのかということが説明されています。ここで子どもの皆さん、質問の2問目です。イエス様はなぜ罪がないのに死なれたのでしょうか。イエス様はなぜ罪がないのに死なれたのでしょうか。答えは、私たちの罪のために死なれました。イエス様は私たちの罪のために死なれました。ちょっと簡単すぎたかなすぐ分かっちゃった。キリストご自身が死ぬ必要性は全くありませんでした。イエス様は私たち人間の罪のために死んでくださったということになります。あの十字架の死によって私たちの罪の問題はすべて解決されています。それへパウロは十節において、キリストはただ一度死なれたのだと、ただ一度だけ死なれたのだとパウロは述べているんです。それではもう一つのこと、今キリストが生きておられる命とは一体何でしょうか。それは十節に言われていること、神に対して生きておられる命、神に対して生きておられる命、すなわち神様が復活させた命がキリストの命だということになります。神様がキリストを復活させました。父なる神様は十字架の御業が確かなものであるということを認めて、罪の問題がすべて解決されたので、 復活させたということになります。キリストの命というのは神が復活させた命です。パウロは第一コリント書の15章でこのことを次のように述べています。第一コリント15章の12節から17節まで、少し長いので抜粋してお読みいたします。15章12節から17節抜粋。ところでキリストは死者の中からよみがえられたと述べ伝えられているのに、どうしてあなた方の中に死者の復活はないという人たちがいるのですか。キリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、パウロがやっていることは虚しく、あなた方の信仰も虚しいものとなります。もしキリストがよみがえらなかったとしたら、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです、とそう言われています。キリストの復活がなかったとしたら、今も自分の罪の中に私たちはいる。罪の問題は何も解決されていないのだとパウロは言っているのです。先日の説教でも少し触れたことですけれども、今の時代、私たちはこの聖書信仰が非常に問われる時代となってまいりました。同じイエス様を信じている教会の中でも、この人間的な常識の範囲内で聖書を解釈していこうと、そういう動きがあることを私たちは知っています。文字通り復活があったのかなかったのかということについても曖昧にする教会が増えてきていると聞いています。しかしパウロはあくまで死者の復活がなかったのなら信仰は虚しいものであると、そしてあなた方の罪の問題は解決されていないのだと、そう言っているのです。10節の後半、もう一度読みします。ローマ書6章10節の後半、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるからです。キリストは神に対して生きておられるからです。罪の問題が解決され、神様がキリストをよみがえらせてくださいました。それゆえに私たちもまた今新しい命が与えられ、新しい歩みが可能になるということになります。聖書の上に自分を置いて聖書を自由に解釈していくというところには罪の解決はありません。しかし私たちは御言葉を信じていく、御言葉に従って生きるという聖書信仰に固く立つものであります。この聖書信仰にこそ私たちの罪からの解放ということが可能になる、私たちの聖化の歩みが進められていくんだということを今日はしっかりと覚えていきたいと思います。それでは11節です。11節を読みします。11節、同じようにあなた方もキリストイエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい、とパウロは言っています。ここの11節の中心的な言葉は認めなさいという言葉になります。この認めるという言葉、もともとは会計の用語、商売の時に使われる用語だったということです。この教会でも会計のご奉仕の皆さんが毎週献金を管理してくださっています。本当に心から感謝をしています。毎週ですね、献金袋から献金を出して数えて、みんなで確認して、で最後に、帳簿っていうんですかね、記載しますよね。この記載するという言葉が今日の11節の認めるという言葉になります。献金が確かにあったという事実を確かめて、それを確定する作業、確定する作業が認めるという言葉です。私たちがキリストと共に死んだものである、そしてキリストと共に生きているというこの神の事実、御言葉が言っていることをあなた方も確定し認めなさいとパウロは私たちに述べています。 しかし神の事実を私の事実として認めるということ、少し難しく感じるかもしれません。しかし案外私たちはこれをいつも日常的にやっているのではないでしょうか。食前の祈りを私たちはしますけれども、その時この食事が神様から来たものであると私たちは認めて感謝して祈るんですね。これ御言葉から来る事実です。食事が神様から来ているということ、これ聖書からわかる事実になります。申命記の8章3節にはこのように言われています。申命記8章3節、人はパンだけで生きるのではなく、主の御口から出るすべての言葉で生きる。人はパンだけで生きるのではなく、主の御口から出るすべての言葉で生きる。これ私ずっとですね、パンだけじゃなくて聖書も読みなさいよっていう意味だと思ってたんですけど、確かにそういう意味もあると思うんですけど、前後の文脈を見ますと、私たちはパンによって生きているけれども、それがどこから来たのかというと、神様の言葉から来ているんですよと、そのことを教えている御言葉になります。ここに言われている通り、この世界の一つ一つのものはすべて神様がお作りになられました。これが神の事実、御言葉が述べていることです。しかしかつて昔の私たちはこれを認めずに生きていたものでありました。誰も食事が神様から来ているとは思っていませんでした。また今でも時々このことを忘れて歩んでしまうことがあるものです。すべてのものは神様から来ているんだけど、まるでそうではないかのように歩んでしまうのが私たちです。神を認めないという性質、神様に感謝をしていかないという性質が私たちの罪の性質ということになります。そういう時私たちは自分の事実にのっとって歩みを進めてしまうものです。それゆえにパウロはここで御言葉が示す事実、神の事実をあなた方は認めなさいと、そのように述べているということなんです。御言葉の光を私デボーションで使っていますけれども、今ヨシュア記なんですね。カナンの地にイスラエルの民が入っていくところ、それにあたって神様は御言葉を彼らに与えていきます。神様は、恐れてはならない、おののいてはならない、あなた方が足の裏で踏む場所はことごとくすでにあなた方に与えたと言われるんですね。神様はすでに与えていると言うんです。で、民がそれを信じてそのまま進んでいくときには必ず勝利が与えられて御言葉の通りになっていきます。しかしやがて民が妥協してしまい、もうこれぐらいでいいんじゃないかと進み歩みを止めてしまうときには、そこで終わってしまうんですね。これが御言葉の性質というものです。神様は私たちにも聖書から語ってくださっています。11節、同じようにキリストと同じようにあなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさいと。この神の事実、御言葉が言うことを認めてその通りに踏み出していくなら、私たちの救いは必ず完成へと向けて進んでいくということになるのです。子どもの皆さんの質問3番です。お待たせしました。私たちがイエス様と共に歩んでいくにはどのようにしたらよいのでしょうか。イエス様と共に歩んでいくにはどのようにしたらよいのでしょうか。それは御言葉を信じて行っていくことです。御言葉を信じて行っていくことです。自分は罪に死んでいるということ、そして今は新しい命に、新しい歩みに生かされているんだということ、この御言葉が言う事実を私たちも認めてイエス様と一緒に歩んでいきたいと思うのです。 本日は最後にマルコの福音書1章15節をお読みします。マルコの福音書1章の15節、イエス様の宣教の始まりの言葉ですね。マルコの福音書1章15節、時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。神の国が近づいたというのは、神の国の王様が来られたという意味です。聖書が国というときはいつも王国という意味なんですね。王国が近づいた。神の国の王が近づいて来られた。神の国の王とはどなたでしょうか。それは私たちの主イエス・キリストが王であられます。王の特徴というのは、誰の奴隷にもならないこと、誰の奴隷でもないこと、自由に物事を決めることができるのが王ということになります。イエス様はどんなに難しい人が来られても、その言葉に振り回されることはありませんでした。イエス様はいかなる苦しみを受けても、いかなる恥ずかしめを受けても、それに縛られることはありませんでした。イエス様は茨の冠をかぶられて、紫の王服をまとわれて、王としての務めを果たすために十字架へとまっすぐ向かって行かれました。イエス様はご自分の民、私たちを敵の手から救い出すという王の務めを果たされたお方であります。私たちは本来、罪と死に支配されるべきものではありません。私たちは神様に作られたものですから、神様の国にいるべきもの、神様の子供であるべき者たちです。イエス様がこの私たちの本来の立場を取り戻してくださり、神の子、神の家族としてくださったということなんです。それで私たちはもはや奴隷に戻る必要はないということなんです。恐れや不安に縛られてしまったり、何かに強制されて生きる必要はもうないということなんです。私たちはイエス様と同じように、自分から神を愛し、隣人を愛していくことができる、そのような立場が与えられているものです。宗教改革者のマルチン・ルターは、このキリスト者の立場をこのように言っています。キリスト者はすべてのものの上に立つ自由な主人であって、誰にも従属しない。キリスト者はすべてのものの上に立つ自由な主人であって、誰にも従属しない。同時にキリスト者はすべてのものに奉仕するしもべであって、誰にでも自由に従属することができる。キリスト者はすべてのものに奉仕するしもべなのだと、自由に使えることができるものなのだとルターは言いました。妻の父の救いをですね、整理して時系列で書いていたときに、その心が変えられたなという瞬間に気づいたんですね。それはどういう時かというと、病気になってからの4年間、妻が本当に一生懸命父のために尽くしてきたということを私が告げました。妻はお父さんのためなら何でもしたいし、私の命も惜しくないくらいだと言っていたよと、これを伝えたんですね。その時に父はイエス様を信じて天国に行きたいと告白することができたんです。心が変えられた瞬間でありました。私たちがキリストと共に歩んでいくなら、イエス様の後をついていくなら、必ずこの人生は祝福されるものと私は信じています。それゆえに私たちはひたすらに御言葉を信じて、御言葉に生きて、神を愛し隣人を愛する私たちでありたいと願います。今週1週間もイエス様は生きて働いてくださいます。私たちを助けてくださいます。 そのイエス様に従って今週も歩んでいきたいと願っています。一言お祈りをして終わりにいたします。恵み深い天のお父様、自分ではどうすることもできない罪の問題を解決するために尊い御子イエス様を与えてくださったことに心から感謝をいたします。聖書が示す通り、十字架と復活により私たちは罪から解放され、新しい歩みが与えられています。もちろん葛藤や失敗はありますけれども、それに揺るがされることなく、ただただあなたに信頼して御言葉を認めて生きていくことができるように助け導いてください。今週1週間もイエス様に助けられて、イエス様と共に歩む私たちであることができますように。今日の御言葉に感謝し、イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。